皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は採算分岐点まで戻りましたかというお話です。前から申しておりますように、今回のコロナウイルスの大きなこの危機はですね、損益計算書の部分をまず初めにこう直撃したわけですね。バブルで物の値段が下がるっていうんではなくて、いきなり売上、仕入れ、それからその販管費の支出が止まったと。ですから収入が止まり、それからなんか仕事もなくなっちゃったというようなすごい状況になったわけでありますね。で、それで、まあウイルスということでありますから、しかもまだこれ感染は広がっておりますので、そこでこの感染対策が必要だということになって、社会的距離とかいう話になった。あるいはその大都市から人が逃げ出すとか言って、人々の価値観や行動も変わってきた。その中で、とりあえずオープンしてみたと。大体世界中6月ぐらいからオープンしてたんじゃないでしょうかね。で、その結果、損益分岐点を超えてれば、まあ引き続き、まあそれは同じようなことやっててもいけるかもしれないけども、損益分岐点を超えていなかったら何かしなきゃいかんと。すなわち、避難の段階から復旧に入ってきて、復旧してみたと。ところが復旧しないと、この先は新しいこと、すなわち復興をしないと何も未来が作れそうにないというような状況になったと。すなわちその境目は、何かしなきゃいけないかどうかの本格的なこう決断の境目というのは、今までのやり方を復旧してみて採算分岐点に達してるか達してないかなんですね。採算分岐点に達していなければ、もうこれは復興する以外に、やめるか復興する以外に道がないということでありまして、まあ、そのあたりの決断がですね、大体6月中にはもう終わってなければいけなかったと。で、7月に入って、まあ、それに基づいていよいよ行動する時が来たというようなのが今の状況だということだと思いますね。で、今景気のいい業界って聞くとあちこちありますね。例えばその食品とかですね、結構景気いいと聞いておりますし、あと一部の機械類なんかもですね、まあ、かなり仕事があるというふうに聞いております。ですから全部がですね行き詰まってるわけでもないけども、しかしこの損益分岐点に全然達しないところってのありまして、まあ1割足りないとか2割足りない程度っていうならまだしもですね、もう半分になっちゃったとかそれ以下になっちゃったとかっていうところは本当お手上げなんですね。例えば観光なんかもですね、政府は GoTo プロジェクトをやろうというふうに言い出したわけでありますが、実際にはこの段階でですね、東京で猛烈な感染者が出始めてるわけですね。市中感染のような状況ですね。ですからそんな状況で、その、観光だ観光だって東京がわんさか人来ればですね、それはものすごい感染者が広がるのは当たり前であります。アメリカなんかの場合もですね、例えばその東部3州ですね、ニューヨーク州だとかニュージャージーだとか、あそこはその1回目の感染流行で猛烈な死者が出たところで、で今その南部の感染の多いところから来る人たちは2週間ですか、検疫してますよね。だからやっぱり感染の多い地域からたくさん人が来るのを受け入れるとですね、あれほどなくですね、やっぱ感染者広がると思います。アメリカもですね、2度目の感染流行は最初はですね、感染の多いところ、横ばいのところ、少ないところとはっきり分かれていたんですが、今ほぼ全部で感染が広がってんじゃないですかね。その一つの原因はそのウイルスの変異だと言われるんですね。ウイルスの変異はもう世界中で観測されていまして、まあ、時々刻々変化してるんですけども、特に最近のやつはですね、あれですね、感染力が強いと。で、死亡率との関係は分からないと言われていて、まあ、感染力が強いウイルスにどうも変わったと。そうするとやっぱりこの2度目のロックダウンって話が始まっていて、まあ、オープンする予定がそれ延期したところもありますけども、世界中2度目のロックダウンも結構始まりましたよね。そうするともうこれですね、今年いっぱいもう難しい可能性があるんですよね。なんていうのかな、やっぱりこの北半球はこれから夏になってちょっと ウイルスは何ですかね、蔓延しにくい状況だと、思ってたわけでありますが、いや全然関係ないかもしれないと、ものすごいその感染力だと。でもちろん南半球は大変ですよね。南半球のオーストラリアのメルボルンはロックダウンに入りましたよね。だからこれ冬だろうが夏だろうがどんどん感染すると、しかも変異してるから感染しやすくなる。でこれで例えばですね、イランとか非常に気になるんですけども、イランの統計見てると感染者があまり増えていないのに死亡者がどんどん増えてるんですね。これその統計が正しければ死亡率がどんどん上がってるんだと思うんですね、あれ。でカザフスタンですね、これ世界で初めてその2度目の全土封鎖やった国ですけども、カザフスタンにあります中国大使館がですね、カザフスタンでは正体不明のウイルスでものすごく死者が出てると、気をつけてくださいというその、警告を出していたんですが、これが本当の未知のウイルスかどうか分かりませんけども、でもとにかく死者はどんどん増えてるんですね。したがってその今感染しても大丈夫だと言ってる人たちだって、これいつですね、そのものすごい死亡率のウイルスになるか分からないし、2度目の感染になった時どうなるか分からないわけですね。そうなるともう今年はですね、ジタバタしないでじっとしてる以外に方法はないんだということなんですね。私最初から申し上げたように、もう一番初めにですね、1人100万でも200万でも渡しちゃえと、家賃とか光熱費とか全部国が見ると、でそれが一番安くつくと申し上げたと思うんですけども、本当にそういうことだと思うんですね。2回目の感染大流行になった時ですね、死亡率が、感染力だとか死亡率が上がったようなウイルス蔓延した時ですね、例えばアメリカなんかだとですね、いよいよその立ち退きが始まるんですよ。今までですね、返済猶予になってた家賃なんかがですね、これ、猶予がもう終わり始めてんですね。で8月になりますと全米でその猶予が終わるところが続出するわけで、そうするとみんなこれ立ち退きなんですよ。で2800万人が9月末までにホームレスになるという予測も出ておりましてね、感染の真っ最中にですね、2800万人もその街頭にですね寝起きするような状況になったらね、その地獄ですよね。だからもうそんなのですね、家賃も金利も全部国が払うと、腹食っちゃえばいいわけのことですよね。全部所詮金の話なんですから、金の話なんだから、別にその賃借人が払えなければ国が払って渡したらいいわけですよね。でそんなもんすりゃいいわけ でその結果としてハイパーインフレになったってこの際しょうがないわけですよ。日本の場合はハイパーデフレって形ですけど、アメリカの場合はハイパーインフレですけども、しょうがないですよね。人の命は変えられませんので。だからとにかくそのウイルスやってる間はですね、資金繰りだけはつけとくから、死なないと。で復興についてはですね、モラトリアムだと、復旧してみたけどダメだったと、復興についてはモラトリアムだから、ウイルスやってる間考えといてくれと、ウイルス終わった時にやってもらうと、行動してもらうというふうにしとけば何ら問題ないと思うんですけども、どうもなんかですね、目先のことばっかり考えていろんなことを言い出す人たちが世界に多くてですね、このマス本当にね、この混乱の真っ最中に、立ち退きだとかですね、ものすごい話になってて、アメリカでもちょっと半分パニックになってますよね。どうするんだって話ですよ。夏に追い出されれば寒い季節になっていくわけでしょ。しかもそこにコロナが蔓延してるわけですよね。なんかもうめちゃくちゃでありましてね、似たり寄ったような状況が世界中これから広がりそうなんですけども、いずれにいたしましてもですね、この採算分岐点に合わないという時はですね、そうやって外から何か援助しない限りはこれ維持するってことはできないんですね。だからそういう意味では採算分岐点に達したかどうかってのはすごく重要なポイント で達してなければですね、いよいよ復興という形になってきます。しかしやっぱり前から言ってるように、株価だけはまだ昔の水準を保ってんですね。テスラなんかも異常ですよね、株価の上がり方は。でテスラの車って全然品質良くなってないみたいですね。ネットでいろんな人たちの評判の乗りますよね。特にテスラについてはね、ろくな評判が出てないですよね。テスラの車ね、品質ってそんなに、製造業の品質ってそう簡単に良くなりませんからね。やっぱりなんかあれは非常に意図的な株の釣り上げで、ソフトバンクもそうでしょ。あんなもんですね、あとドイツ銀行もそうですよね、 あんなもう潰れてないとおかしいはずなんですが、株価だけまた上がってますよね。あれ上げないとですね、その困る連中がいるから、まあ、上げてるわけですよね。ああいうの見てると何て言うんでしょうかな、お粗末千番ですよね。だからその株価の動きだけ見てですね、まあそれが現状だと思ったら間違いで、あれはだからもうこちら側に来ることができない古い世界の影なんですよね。終わった世界の何て言いますか、ゾンビの蜃気楼みたいなものが、まあ、あの株価ですよね。でも FRB なんかも大したもんで、どんどん資産減らしてんですね。あれ社債は買ったんですよ、6月末にですね、トランプの関係の会社も入ってましたけども、まあとにかく社債は買ったと、アップルの社債も買ったと、で企業に資金を渡したと。でも他のもの売ってんですね、あれ、全体としてはこう資産を減らしてきてるようでありますから、他のものを売ってですね、まあ、ついつも合わせてると。おそらく国債じゃないかと思うんですけどね。モーゲージ担保証券はなんか買ってるっていう話がありまして、でもそれもどうです、アメリカだともう来月ぐらいから住宅価格の下落は顕著になると今言われてますよね。やっぱりその業者も在庫買いきれなくなってきていて、それからローンが厳しいから買い手もなかなか買えないですよね。そうなってくると、やはりこれ金融はですね、この秋は最後の大整理になってきますよね。大統領選挙だってですね、なんかあれ、そのいろんな見方がありますけども、まずそのバイデンですよね。バイデンって本当最近のビデオ見てわかりますが、なんか本当なんかちょっと認知症みたいな感じですよね。あれまで副大統領やってる時の方がもう少し覇気があったような感じがするんですが、なんかちょっと最近ね、この太陽を見てにっこりと微笑むこの、まあなんか幸せそうな老人みたいな雰囲気が漂っちゃってますよね、あれね。結局アメリカの既得権益層っていうのは、あいつしか候補者を出せなかったというところがポイントだと思うんですね。今の中国は習近平しかもう次ないんでしょ。習近平こけたらあれ共産党全部終わりなんでしょ。で日本は安倍しかいないんだよね。で、まあ、自民党の話もなんか聞けば聞くほどおぞましい話で、もう上から下まで金まみれですよね。あっち金いくら渡ったとか、こっちいくら金渡ったとか、そんな話は聞きますよね。それでなんか結局ですね、まあ自分のとりあえずの議席維持するみたいなことやってんだけども、さすがにですね、ここまでこう業者と癒着してね、政商と癒着して、でトランプに金渡してデタラメやってきて、それで森友とか賭けとかですね、大混乱の種ばっかでしょ。でこれをやっぱり継承できる人っていうのはやっぱり今の自民党にはいそうにないんですよね。要するに安倍よりひどいやつは自民党になかなかいないんですよ。あれほどひどいやつはいなくて、だからやっぱり安倍の次を引き取ろうっていう人はどうもなんかいないですよね。まあいろいろ口では言ってるんだけども、あえてこの安倍の後を引き取ろうとはいなくて、だからそういう意味で言ったら、そのずっこけたらおじゃんなったら全部やろうということはあるんでしょうけども、まあだからなんかもう安倍で最後ですよね。だから本当にこう終わりになってくものっていうのはリーダー見ててもわかるんですよね。もうリーダー見てても次がいないと。そういう意味で言ったらアメリカの既得権益層、戦争屋と金融屋ですよ、これはバイデンしかいなかったんでしょうね。例えば民主党には左派の候補いますよね、若い女性たちとかですね、あるいは何でしたっけ、サンダースですね。あれはその同じ民主党でも左派だから、既得権益壊す側だから、あれは嫌なんでしょ。で既得権益守る側って言ったら結局バイデンしかいなかったってことだよね。だからもうあれに尽きると思うんだよね。ああ既得権益守る人ってもういないんだよなと。だから風前の灯しめなんですよね。でトランプはぎゅうぎゅう言うし、 FRB は資産売るし、死にたくないからなんか一生懸命株買いさせられるみたいな、まあそんなことはやってんだろうと思うんですけども、でもまあしかし大統領選挙って非常に興味深くてですね、ちょうどこれコロナの真っ最中ですよね。コロナであり同時にこれものすごい不景気の真っ最中でしょう。当然その現職に対する不満は強いんですけども、まあ今世界の例見てると、そのコロナ選挙ってのは現職に対する不満強いんだけども、結局その投票所行かないんだよね。投票所行かなくて、 でそれで現職の組織票が強いところから勝つというのが普通のパターンなんですね。ただ保守が分裂した場合にはですね、その話は別で、鹿児島の県知事選挙のようにね、自公候補でね、現職出てたんだけど、あれ原発推進ですよね、三田園って言いましたっけ。でこれダメだったですね。やっぱ保守分裂すれば全然違うんだけども、それだから別の候補者立てることができればってことですね。だからその支持層が新しい候補者を立てることができれば、それは選挙結果変わるんだろうけども、そうでないとやっぱ現職有利ですよね。そうするとやっぱ私は特にね、トランプの支持層っていうのは、あれマスクとかウイルスなんか関係ねえと、ただの風邪だと言ってる連中でしょう。あれは投票所行くと思うんですよね、あれ。で一方その我が身が大切な人たちって行かないですよね、投票所ね。しかもトランプ気に入らないって投票するのはバイデンだったら、みんなうんざりして行かないですよね、大体がね。そうトランプ強いんじゃないでしょうかね。そうするとここでもう一つ言えることはですね、やっぱり今までのですね、このオバマの時代までやってたね、あの経済自身がもう元に戻るってことはありえないんだと思うんですよ。だからここで次を考えた時に、今までのそのオバマまでのね、グローバリゼーションだとか市場原理主義、あるいは新保守主義の延長線での社会とか経済ってことは全くありえないと思うんですよね。でまだその辺について、いやまだなんとかなんじゃないか、トランプこければ全部終わるんじゃないかと、夢あの悪夢は終わるんじゃないかと思ってる人も結構まだいるんですけども、もうそれは無理じゃないですかね。仮にバイデンがなったとするとですね、私はね、もう初日からひっちゃかめっちゃかだと思うんですね。でトランプのひっちゃかめっちゃかと理由、あのひっちゃかめっちゃかの内容が違うと思うんですね。トランプは要するに初めから革命だぶっ壊すって言って始めてますよね。でバイデンの場合はもう一回そのバラバラあったのを寄せ集めると、立て直すと言ってますよね。立て直すというかその融合を図ると、統合すると。その統合の力がどんどん失われてバラバラになってるのが今の世界じゃないですか。あんななんかですね、太陽を見てにっこり微笑むようなお年寄りの雰囲気の人にね、そんな統合なんてことは全くできないわけでありますよ。そうするとだから意に反したことばっかり進むと思うんですよね。でだからやっぱりその認知症みたいな問題としたら、それもっともっとひどくなりますよね。だってろくなことはないわけですよね。そうろくなことはないときに一番困るのは既得権益層で、やっぱりそれは壊れていきますよね。したがってここの先はですね、よほどやっぱり視野を広げないといけませんですね。でやっぱ中央から地方にだし、アナログデジタル日本柱だし、それからやっぱりこの数年の過ごし方が一番大事ですね。災害なんかも多発してるし、中国なんかはもう内憂外患ですよね。内憂外患で、もうあれ習近平でももう完全にお手上げでしょう、ね、でアメリカとは破談だし、これで米軍もみんな帰るでしょうしね。中国とアメリカは、まあ、まさに共倒れですよね、あれどう見てても、まあ、そういう状況の中で次開くんですから、まあ、やっぱりよくこの、まあ、自分なりに道を考えておかないといけませんですね。企業もそうですね。やっぱりアナログデジタルの日本柱で行くわけですから、今までと同じようなやり方だけではなかなか難しいし、それからやっぱりこの何かアナログの強み持ってないと難しいですよね。デジタル一本槍だったらあっという間に真似されて、それから市場が大きな市場ってつかめないと思うんですよ。グローバリゼーションが終わっちゃうということは、一社で大きな市場をつかめないってことですからね。やっぱりそうなってくるとビジネスモデルも相当変えていかなきゃいけないし、そうしたらその分アナログの力って相当強くするしかないですよね。そのあたりのことを考えていくと、例えば製造業でも何業でもですね、まあチャンスあるものはチャンスでしょうね。でもやっぱりその発想がないと全然次行かないでしょうから、まあこれで夏どうでしょうね、8月ぐらいまで持つかな。もう9月になったらもう一回封鎖ってことも大いにありえますよね、日本もね。9月まで持たないかもしれませんけども、まあその間にですね、動ける間にやっぱり次のことについてよく、検討し、それからやっぱりその友達とかですね、よく作っとく人がありますよ。でそれからいろんな勉強ですね、必要なことはこのオープンしてる間にやっとかないと、その先がなかなか見当つかなくなるんだろうと思うんですね。 もう一つしかし言えることはですね、やっぱり人々の気持ちが大きく変わってきてるんで、何を求めて仕事をするかっていうことがものすごく今問われてるんだと思いますね。やっぱりこの自分だけのことを考えてやると誰も近づかなくなりますから、やっぱりこのもっと広い視野を持って仕事をするってことができないと、なかなかこの先の復興って難しいと思うんですよね。まあ、そういう意味では、ここで多くまた考えて行動しなきゃならないという人たちも多いでしょうから、ぜひそこはね頑張っていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、財産分岐点は超えましたかということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。